皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。はい、今日は介護で役立つ昔の言葉、老人語とはコミュニケーションを円滑にする方法を紹介しますというミラクス介護のね、ウェブサイトを話題にしておしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、前回はね、最近使われるようになったカタカナ日本語についておしゃべりしたわけなんですが、今度は逆に、まあ年配の方たちね、そのお年寄りの方たち、でこの方たちが今でもよく使う、まあ当時から多分使っていて、若い頃から使っていて、今でもよく使う言葉だけれども、その施設にね、例えば入っている方たちが介護でお世話をしてくださるスタッフの方たちと喋るときには、このスタッフの方たちって若い方が多いんですよね、20代とかね、うん、そうなったときに、はい、知らない言葉っていうのが実は結構あるっていうのが最近問題になってるみたいなんですが、
はい、
でここでこの高齢者の方たちとね、コミュニケーションを円滑にするために、よりこうスムーズなね、コミュニケーションを取るために知っておくといいよっていう、老人語って言われるとこうちょっとドキッとするんだけどね、うん、なんかあれ、はい、知ってる言葉多いなみたいなことなんですが、このまあかつてはよく使われていた、今ではあまり使われていないこう日本語のね、名前とか表現っていうものについてちょっと今日はね、おしゃべりしてみようと思います。はい、まあいろいろなね、内容で、これ実はこの介護をねするにあたっての、まあノウハウというかね、いろいろなやり方について書いてある記事なので、まあいろいろあるんですけれども、はい、まあ特にこのボキャブラリーのところをね、見て行きたいなと思うんですが、ジャンル別、はい、介護現場で使える老人語っていうところ、はい、まず日用品から出てくるんですが、ここじゃあちょっと小雪さん見てみてもらえますか。日用品のとこどうです。
あ、全部わかりますねこれ。
あ、そう、すごいね、はい、私もわかんないの1個ぐらいかな、ね、ここ書いてある日用品はペケペケを持ってきてと家族に頼む、このペケペケも死語だよね今ね、
うん、
〇〇を持ってきて、でもなんて言うんだろう最近は、このブランクの部分をね、何々を持ってきてと家族に頼んでって介護スタッフに伝えた場合、老人語が混じっていると分かりにくいものですと。だけど、うん、介護スタッフが日用品の老人語を理解していれば何を言いたいかがスムーズに伝わりますということで、知っておくべきボキャブラリーということでね、日用品について書かれてるんですが、はい、まず一つ目、はい、エモンかけ、
はい、
エモンかけ、はい、知ってました。
知ってました。もうハンガーのことですよねこれ。
ね、そうですよ ね、
うん、
エモンかけと呼ばれていたんですね。でもう一つ次はね、錠袋、
うん、これ封筒、
うん、
うん、まあ錠っていうのが手紙のことですよね。
ああ、そっかそっか、
うん、
はいはい、
錠、錠だから、その
そうかそうか、うん、なるほど、紹介状とかね、うん、招待状とかね、
はい、はい、
で袋だからね、うん、入れ物だからね、錠袋、なるほど、封筒のことね、はい、あとねこれはね覚えてます、帳面、帳面、はい、
帳面、ノートのことです ね、
これおばあちゃん使ってたな、うん、この言葉、帳面、帳面に書くとかね、帳面持ってこいとか言ってましたね、
ねえ、そうですよね。
うん。
懐かしい。
はい。
はい。
あと次、メリケン粉。
はい。これ、小麦粉のことですね。
メリケ
うん。
ン粉って名前だったんですね、最初の頃ね。
これ、メリケンって、アメリカンなんですよね。
あ、そうなの？
そう、そうなんですよ。戦後にこう、なんですか、輸入されてきて、それ、なんかその粉のことメリケン粉って、アメリカンだから。
アメリカ
アメ
ン
リカ。
の
は
粉っていうことで、小麦
い、
粉
ア
の
メリ
こ
カ製。
とを
はい。
アメリカ製の粉っていうことで、小麦
はい。
粉のことをメリケン粉って、
そう。
でアメリカンの「あ」はなくなっちゃって、缶じゃなくて剣なんでね、
そうですね。多分そ
メ
れ、
リケン
発
粉。
音そのまま日
ああ、
本
な
語
る
に片付けし
ほ
たら、そんな風になるんじゃないですか
ど、な
ね。
るほど。
うん。
ああ、そうなんだ、初めて知った、
うん、
びっくり。じゃあもうこれ使われないよね、確かにね。
ん、でも結構高齢者の方はまだメリケン粉ってい
います、
うい
ま
こと
す。
はあるかもしれないね。
うちの
由
母
来は
親
わ
で
かる。
も言うかも、まだ。メリケン粉って言ってるかもしれないです。はい。あとね、次分かりますか、これ。ギアマン。
これはガラス製品のことですよね。なんかギアマンとかビードロとか、
ああ、ビー
なんか、
ドロは言いますよね。ビードロ
そう。
細工とかね。まあ、ガラスのこと
と
ですよ
ね。
ね。
はい。
ギア
そう
マ
な
ン
ん
もそうなんだね。
なんかどう違うか、ビードロとどう違うかわかんないですけど。
これ地域性とかもあるのかな。どこかからか、その輸入された技術でね、作られてるから、その時のなんかね、製法とかとも関係してるかもしれないですけどね。
そうですね。はい、ポル
な
ト
る
ガ
ほ
ル
ど。
とかね、なんかそう
ね、
いうとこかも。
あるかもしれないね、なんかね。はい。あと、この次ね、容姿とか格好を表すもの。これね、これ。これ、器量よし。わかるかな、これ。
まあ、私は分かりますけどね。容姿が整っていて、まあ、美人とそういう意味ですよね。
まあ、整ったね、顔形っていうね、器量よしっていうんだね。まあ、似たような言葉で、べっぴん。
これも美人。まあ、べっぴんさんとか言いますよね。べっぴんさんだねみたいな。
これね、今でもやっぱりおばあちゃん、今実際にその生きているね、やっぱり80代ぐらいとか使いますよね、まだね、べっぴんさんとか言いますよね。
ね。
あと、ハイカラ。
これ派手な様って書いてありますけども、なんか最先端みたいな意味を私も感じま
そうです
。
すよね。どっち
派
かっ
手っ
ていう
て
と、
い
こう
う。
モダンなとかね、こうちょっと、まあ、現代的なっていう意味でね、当時使われていた言葉ですよね。これも今でも使うの聞いたことあるな。小雪さん使ってましたよね、この間ね。
使ってましたかね。ハイカラなブラウス着てるねみたいなんですよね。
そうね。
なんか素敵だよっていう意味で、言うんですけどね。
確かに。はい。あとね、これ男性に対してだね、男前。
もうかっこいい男の人のことですね。
これね、今でも結構実は普通に使われてますよね。ただ使われ方が結構ほら、かっこいいスタイリッシュな、こう、なんていうのかな、服とか、コーディネートをする女性に対して、男前ななんとかっていう、こう、女性雑誌とかで使われることないですか、最近
ありますありますありま
ね。
す。
そもそもはこうちょっと男性的な要素を表して言ってたんだけど、かっこいい男性のことだったんだけどね、今割とこうちょっとそういう少しこうクールな感じのね、かっこいいハイセンスな、なんか装いなんかにね、男前なんたらっていうね、使われることありますね。あと、ズボン下。
ズボン下っていう言葉自体がなんかちょっと昔っぽいですけどね。寒い時に履く、ズボンの下に履く下着みたいなもののことですよ
そう
ね。
ですよね。で、これ訳が捨ててこになってるけど、捨ててこって言葉すらすでにね、古い感じはしますよね。
そうですね。 捨ててこって言わないです、最近ね。
だって女性も男性もよっぽどの高齢者じゃなかったら捨ててこ吐くとか言わないでしょ。
言わないですね。最近捨ててこって言ったら、あのユニクロとかで夏に、うん、あの売ってる涼しい薄い、あのなんていうんですか、パンツのこと捨ててこって言いません？
あ、そうなんだ。へ、じゃあもう呼び方っていうか、うん、もう名前が商品に対しての、うん、名前がもう変わっちゃってるんだね。
うん、
ね、なるほど、はい、
はい、
直帰、これね実は、あれこれ今でも使うんじゃないって思ったけど、これ昔の言葉なんだね、直帰ってね。
そうですね、あの直帰とその下のとっくり、
うんうん、
はもうすごくもう毛糸で編んだあのベストとか、
うん、
あとはハイネックセーターのことなんですね、
うんうん、はいはい。これ普通にまだ、うん、通じると思ってたんだけど通じないのかな、うん、
ちょっと古、やっぱこれ使うと古いなっていうふうに思われますよね。
うん、そっか。
特にとっくりっていうと笑われますよ、う
ん、とっくりのセーターって確かにね、私たち子供の時はみんなとっくりのセーターって言ってましたけどね、だいたい親がねそういうふうに使ってたからね、
うん
うん、今でも確かにハイネックのなんかセーターのこととっくりとか言わないもんね、誰もね。
言わないです
これは言わないですね、はい、
言わないですね、
はい、はい。まあ、あの老人とね話をする機会がある人は覚えておいてくださいっていうことでね、
うん、はい、もうぐっと、ね、身近になりますよね、そした
らね、すごいね、
知ってるねってなって、はい、
はい、次は感情を表すもの、これどうですか、うん、これも普通かな、ダメ、
まあ普通ですね、全部、まあ、使いますかね今もね、
うん、はい
はいはい、お気の毒は言いますよね、かわいそうにっていう意味でお気の毒にって言いますね。
うん、これどっちかっていうとこう敬語的にも、うん、あのかわいそうっていうよりも、うん、あ、お気の毒でしたねとか、それはあの本当にお気の毒にとかっていう方が、うんうん、かわいそうっていうほどほらダイレクトじゃない時には、うん、なんかそっちの方が当てはまってるような気がしますけどね、うんうん、これ敬語的な意味で今でも使わないですか？まあ
使います、使います、
ね、使いますよね、はい、これ死語ってわけではないと思う、うん、まあただ、うん、若い人がじゃあ使うかって言ったら確かに10代20代の人は使わないかもね、あんまりね、
うん、はい、
うん、
そうですね。で次が往生する、
うん、これどうなんだろうな、往生する、
往生する、 困ったとか困るとかいう時、うん、往生するっていう、うん、意外とでも関西弁では言うかも、往生しますっていう感じで、
あ、だから
方言に、うんうん、みたいな面もあるかもしれませんね、
方言性がねあるかもしれないですね、うん、あとはね、そのほら立ち往生とかっていう風に、うんうん、一つのこう、はい、なんていうか状態を表す言葉としてはよく使われるかもしれないね、うんうん、立ち往生したとか立ち往生するとかね、うん、
うんうん、はい、
うん、まあ、どうしていいかわからない、ね、うん、状態のことで、やっぱり困ってる状態、うん、困ってこうどうしていいかわからないような、ね、状態のことを立ち往生って言います。これはでも今でも使われるっていうか、うん、学校とかでは多分習うからね、
習います、
皆さんわかるんだろうけど、はい、でも若い人がじゃあ使うかっていうと、まあ使わないかなと、
うん、
はい、うん、次もそんな感じかな、
はい、シャニムニ、
うんうん
うん、がむしゃらにっていう意味ですね、
うんうんうん
うん、
そうだ ね、 ね、まあ、うんと若い人たちは10代20代の人だったら何を使うと思います？これ、
うん、なんだろう、
がむしゃらにもあんまり使わないでしょ、多分10代とか20代だったら、
うん、あんまりがむしゃらにならないですもんね、10代20代
そんなこと言っちゃったらどうしようもないね。そうなんだ、うん、これ多分ね、あのむちゃくちゃとか使うんじゃない、きっと。
あ、確かにそうかも、うん、むちゃくちゃかもしれない、
ね、むちゃくちゃ頑張ったとかね、
うん、
言うんじゃないですか、うん、
めっちゃ頑張った
とかね、うん、で、まあ標準語的に、まあ、訳されて一番こうニュートラルなやつがこうがむしゃらに頑張るとかね、うん、がむしゃらになんだけど、うん、そのさらにもうちょっとこうなんか文学的に聞こえるね言い方で、うん、シャニムニっていうね言い方、うん、まあ文学作品とかには出てきそうだけどね、
ね、そうですね、
うん、確かにあんまり使わないかもね、もうね、うんうんうん、次はどうです？
次が所望って書いてありますね、
うんうん、
まあ、何を所望しますとか言いますかね、
うんうんうん、
欲しいですっていう
ね、まあこれ一般的に日常生活では確かにあんまり使わないかな、
うん
うん、
なんか書く文章の
中に
入ってきそうですけどね、
うん、書き言葉としてはね、うん、今でもこうちょっと、うん、残ってそうですけれども、確かにあんまり言うことはないかもね今もね、うん、はい、
そうですね、
はい、あとその他のところにありますけど、はい、これどうですか？
このジャンル以外の老人語、うん、意外と他にも思いつきますもんね。
ありますよ、たくさん、あります、あります。
でもここに上がってるものは、私が知ってるのは、
うん、
物取り、
物取り、これ泥棒のこと、はい、物取りって言ったんですよね。
そう、物取りにあってとか言います、
うん、そのまんまって感じにね、
泥棒に入られて、う
ん、はいはい。
あとアキンド、
アキンドね、これ商売してる人のことをアキンドさんってね、言うんだね。う、うん、
ね、はい、あと半ドン、
半ドンって今だってほらまあないから、だいたい半ドンっていう制度がほとんどないでしょ。
う、うん、土曜日は昔は半日仕事してお昼でお仕事終わるんですよね、
うんうん、
でその時になんかね、ドンっていう何か音が出たらしいですよ。
え、本当に
終わりだよって言うんで、うん、
そうなんだ。
なんかそれでドンが鳴ったから終わりだねって言ってみんな帰ったらしいですよ。
それで半ドンなんですか？
それで半ドンなの、はい。
あ、そうなんだ。これはちょっと意外でしたね。これ当時はね、日本のこう、うん、学校も小学校とかも土曜日半分だけね、うん、うん、お昼ぐらいまでね、
うん、
授業があったりして、でこれも土曜日は半ドンだからとかってね、
うん、
言ってましたよね当時ね。
ね、
はい、はい。この他に思いつく、はい、まあ最近はもう使われないな、はい、お年寄りしか使ってないなって思う言葉ありますか？
あります。
例えば
私がちょっと今思い出した言葉があります。
はい。
ね、ご不浄。
わかんないかも。
ご不浄はね、お手洗いのことを。
ああ、そりゃあんまり使わないな、私の、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかね、私の母親とかは使ってないかも。ちょっとこう丁寧な綺麗な言い方ですよね。
そうですね、そうですね、
うんうん、
あともう一個思い出しました。お身をつけ、
お身をつけはわかる、はい、お身をつけは言いますね。でもこれ正確な意味忘れちゃったな。何のことでしたっけ？
これお味噌汁のこと。
あー、そうかそうか、お味噌汁そのもののことをお身をつけって言うんだっけ。
そうです。
あ、そうか、私お味噌汁のこう具のことかと思ってた。お味噌汁そのものなんだね。
はい。
ああ、なるほど、そうか、
う
ん、
そうそう、
ありますね。私がね、なんかうん、あ、これもう今言わないよなっていう言葉でパッと思いつくのは、うん、はい、それこそほら日本にちょっと戻ってたからね、高齢の母親とちょっと一時期一緒にいたので、うん、主に母親が言ってた言葉で思い出したんですけど、コウモリ傘、
うん、
ね、傘のことをコウモリって言ってたね昔の人。コウモリに似てたからなのかな、黒いこうね、
多分ね、形が、あんまりデザインがなくて、まあ、多分黒がメインだったんでしょ
う
ね、
うんうんうん、
コウモリに見えたんでしょうね。
ね、ね、なんかこうコウモリがこう羽を広げてる感じに似てたからコウモリ傘って言ってたんだよね、うんうん、コウモリって ね言ってますよね、うん、今でも私の父親とかコウモリ持っていかなきゃとか言ってますけど
そうですね、
ねえ、あとね、うん、電気釜、
ねえ、電気釜も懐かしい言葉ですよね、うん、
これね、炊飯器のことね、
ねえ、ご飯を炊く、
はい、
お釜が昔は薪とかね、そういうので炊いてたけど、うんうん、電気になって、
うん、
電気釜
ね、電気になったから電気釜、うん、あ、今思いついた、電気ジャーっていうのもあったよね、うん、
電気ジャー、そうですね、保温ができる、
うん、
ご飯を保温しておける、
ご飯お湯じゃなくて、
お湯でもご飯も炊飯ジャーっていうのがありましたよ
あ、
ね。
炊飯ジャーって言うんだ、そっか。
うん、ご飯を炊いてそのまま保温がで
でき き
る、
る、うん、
はい、
炊
炊飯
飯器
器の
ね。当時は新しかったんだね、きっとね。
こと。
うん、保温ができるようにね、なったのがやっぱり多分80年代に入ってからとかでしょうからね、きっとね。
そうです。
うんうん、
はい。
はい。
ね、いろいろあ
じゃあ
る。
なんかポットありましたよね。だって電気
はい。
のそれこそ保温しておける、同じ温度にこう保ってる象印と
あ
か
れ、
のこう、あれなんていう
なんか
の？
私、あれ、魔法瓶って言ってた気が
ああ、
し
魔
ます。
法瓶か。でも魔法瓶ってあれじゃなかったですか、こう保温できなくても魔法瓶って言うんじゃない？
私の認識では、その保温ができることが魔法みたいじゃないですか。
ああ、なるほ
冷めな
ど。
いから。だから魔法瓶っていうのはそういう意味なんだと思ってたん
そう
で
か
すよ
そう
ね。
か。でもそれでさらにコンセントをつけて、つけた状態でその80度とかにこう常に同じ温度をずっとキープしたまま、温度調整もできるやつがあったじゃないですか。
今もありません？それ。
あれなんていう名前で呼んでるんだろ
私は今電気ポットって呼んでます。
う。あれ、
やっぱ
昔
り、
これ
やっぱり電気。
ジャーって言ってなかった？
言ってました。
あれ、
地方
ちょっ
性
と、
もあるのか
すい
な。
ません。
地
は
方
い、
によって言い方違うのかも。
ちょっとこの辺は曖昧になってきてますね。記憶がおかしいのかもしれない。あとは
私たち、あ
ね、
れですよね。高齢者じゃないですから、まだ。
そうだね、そうだね。
そう。
そこまでどっぷり使ってないからね。なんかおばあちゃんとかそう言ってたような気がするんだよね。あとなんだろう。あとね、ヘアサロンのことパーマ屋とかって呼んでま
そう。
したよね。
パーマ屋は言ってました
ね。
ね。
ありますよね。
やっぱりパーマネントウェーブをかけるっていうね、ハイカラなそれこそ場所だったんでしょうね。
髪を切りに行くにしても、パーマ屋に行って髪を切るとかってね、パーマ屋さんっていう名前だったんね。
そう。今、小学生に言っても分かんないですね。
これわかんないでし
何
ょ
それ？
う。わかんないです、きっとね。サロン、ヘアサロンのことですね。あとなんだろう。お勘定してもらうことをね、お愛想するって言いましたよね。
言いましたね。
ね。
今言わないですよね。
聞かな
お
くな
会
り
計お
ま
願い
した
しま
ね。
す。
お会計お願いしますとかね。お勘定も言わないかな。
お勘定も言わないかもしれないです。
そっ
もう
か。
会計
会
お願いし
計、
ます。
そっかそっか。居酒屋とかだとね、もう会計お願いしますみたいになるのかな。ね、昔は、今でもね、うちの母親とかはお愛想お願いしますって言ってましたね。なんかお寿司屋さんとかでね。
あと、お寿司屋さんとか飲食店で言うと、お冷やっていう言葉もないです
はいはい、
ね。
そうですよね。お冷やくださいとか、お冷やお願いしますって、お水のことね。まあただ今使ってもサービスをやってらっしゃる方たち分かるからね。とりあえずこういうレストラン用語みたいなものはね、自分たちは使わないかもしれないけど、ある程度以上のこう年齢の方が使われた時にこう対応しますもんね、ちゃんとね。はあとか言われないですもんね、さすがにね。
そういうところで生きてますね、だからね、昔
一
の
応ね。
言葉もね。だから、あれですよね、日本語を学んでる皆さんも言ってみたらいいかもしれませんね。お愛想お願いしますとか、そしたら、親ってなるかもしれませんね。
どうなんだろうね。もう意外とすごくこうスムーズにはまって、お寿司屋さんとかだったらね、すごくこうスムーズにはまって違和感なく溶け込んじゃうかもしれないですけどね。
そうですね。
まあでも確かにいくつかの言葉、特にその高齢者と、コミュニケーション取るような仕事をされてる方とかにとっては、確かに相手のボキャブラリーが分かるっていうのは大事なことでもありますよね。
そうです。それによってこう本当に心を開いていただけるかどうかっていうのが決まってきますよね。
ね、それは大きいかもしれない。相手の方がやっぱりホッとするでしょうからね。自分の話してること分かってもらえてるって思うとね。いちいちこれ「はあ？」とかね、首かしげられたりとかね、「どういう意味ですか？」とか言われたら、こうちょっとまごまごしちゃって、思うようにね、話ができなくなっちゃうってことは確かにあるかもしれないですからね。まああまりね、そういう方少ないかとは思いますが、もしね、こういうちょっとこう古い タイプの日本語っていうのも、まあ、何かで使う機会があったらぜひね、うん、使ってみてくださいっていう感じだね、うん、
はい、
うん、まあ、聞いた時にね、ああそっかそっかこういう意味だなって想像できればねもういいんだと思いますけどね、うん、大体はね、うん、はい、まあ、じゃあ今回は、まあ、古い日本語ね、まあ、老人語なんて書かれていますが、まあまあ生きてるものも多少ありつつっていう感じで、はい、いろいろな世代で使われているポピュラーな言葉っていうのがありますからね、
はい、
はい、まあ、ちょっと日本語の、まあ、ちょっと前の日本語のね話でしたけど、はい、じゃあどうも今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界のどこかで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた。